ムゾ19周年記念スペシャル。ついに19年前に産声を上げました、うん、あのコムゾが、
はい、
19年というね。
ねえ、
いやー長いですね。
長い道のりの中で、うん、ウムはサラリーマンになり、
はい、
慶三は、なんか家系図を書くようになり、はい、私は変わりませんが、随分と本当いろんなことが変わるもので、はい、
そうですね、うん、
まさか家系図を書くようになるとはね、慶三も。
まあそれは全く考えてなかったでしょうね、19年前。
それは、ま、ね、ま、全くないよね。
全くないよね。
全くない。サラリーマンとかもあるとは思うんだけど、うん、なんか別にそのね、その方向性としてサラリーマンっていうのがあるかもしれないけど、
それはね、ある、うん、あるかもしれない。むしろ働いてったっていう方がね、慶三ももうついに働いたねっていうのはだけど、家系図を作るっていうそのね、
そうね。
でもまず行政書士になるっていうのが絶対なかったよね。
まあ確かに、ね、
行政書士だ、
うん、
いやいや、歴史ありですね、やっぱり
歴史ありですね、ですね、そね、はい、うん、
だからリスナーだってそんだけ歴史があるっていうことだから、
ね、そうですよね。
どうなってるのか、まあ、少なくとも学生だった人が社会人になり、当然、
はい、もう子供を持ってとかもある
ゼロ歳が19になってるわけじゃない、簡単に言うと、
すごいよね。
だから絶対もう19だから20歳以上とかなきゃ、もう1歳から仮に聞いてたとしたってで常識で考えて15ぐらい、一番若くても聞いてたのが15ぐらいだとしたら、
うん、
その人が要は34になってるわけだね。
うん、すごいね。
そうだよ、
うん、
ああ高校生が34に今なって、だからちょっとそれはじゃあ、それはちょっとこれを機にちょっと募集しましょう、本当に。
それはちょっと聞かせてもらいたいね。
ね、うん、あの時いくつから聞き出したとかね。
そう。
今いくつ、
何も1回目からじゃなくていいから、別に途中から聞いた人でもいいけども、
はいはいはい、
とにかく、まあ、いつ頃から聞き始めて、今こういうことやってますとか。
変化ね、変化。
変化。
ねえ、なんか知りたいですよね。
じゃあそれは募集しましょうよ。宛先をちょっと、はい、うん、産むしか知らない宛先を。
はい。じゃあこメールでいただきましょう。コムゾー704@gmail.com ですね。
コムゾー704でね。
はい。
COMZO704。
はい。
@gmail.com と。
はい。
こちらにぜひ皆さん。
ここにね、私の変化。はい。がかりで。うん。
まあ別に最近から聞き始めて19年前こうでしたでもいいですけどね。
そうですね、うん、19年という時間をね、どんな風に過ごしたかっていうのを ね、
これは聞きたい、知りたい、
うん、
うん、
ぜひちょっと ね、
うん、
メールをやったことないって人もちょっとここは一歩踏ん張っていただいて。
そうだね、ブログの方からね、直接リンクもあります
ね。あとはもう僕に送ってもいいですよ、
うん
うん、僕にほらこういうのってさ分かんないじゃん、うん、そのメールとかって本当に、うんうんうんうん、でもなんか別にほら俺のなんか分かんないけどツイッターに送るとか、
う
ん、なんかホフの、
う
ん、ホフのファンクラブとかそういうところに送るとか、なんでもあのなんであれ送ってくれれば、うん、
はいはい、ちょっと誰に、ね、誰宛てでもいいんでね、
興味がある、
誰宛てでもいいんだよ、これ送ってくれれば、慶三、うんうん、ん家の電話番号を教えて、ちょっと伝えてく
れいやもう全然公表されてますんで、電話番号
そうだ
そうだ、そうだ、
住所も電話も出てるから
な、そう
そちらにあの直接をあの伝えてもらっても、
あ、そうですね、うん、あのご訪問いただいてもね構いませんし、
ご訪問、うん、
もう Google さんに全部、ね、Google マップさんに全部出てるんで
屋根が壊れてるって言ってもいいじゃないですか、
そうそうそうそうそう、ね、
屋根の修繕がてら修繕がてら間のことをね、
うんうんうん、ね、ガス給湯器のね、
交換の、うん、ガス給湯器で交換でもいいし。
そうですね。あの、なんだったら、慶三家じゃなくて、慶三家の前の家とかに行っても全然いいですよ。
なんでよ。ダメですよ、それは。もう騙されちゃうからね。うん、あ、あれ前に、うちの前のおじさんの話しましたっけ、
なんか言ってたから、その、なんか訪問されたんじゃないの、
うん。あ、そうじゃなくて
100歳の、
あ、 100歳の誕生日がなんだっていう、それは番組で言ってないんじゃない？
あ、番組で言ってないんだっけか。
言ってなくて、慶三がなんかその、この後行かなきゃいけないとか、そういう感じの収録の前後とかに。
あ、そうか、そうか、そうか。
うんうんうん。
ああ。
100歳の人。
もう100歳を迎えて、1ヶ月後にちょっとお亡くなりになられまして。
ああ、そう
なの。あ、そうなの。
な、だね、100までこう、ね、なんとか、行ったんだよね。
へえ、それはでもね、まあ、その、あれだよね、基本的には、長寿を、ね、
大往生ですよね。
大往生で、全うしたってことね。
そうそうそう。ちょっとご報告でした。19周年。
ごめんなさい。あの、ごめんなさい。誰に対する何の報告？別にさ、人の死だから笑うのも申し訳ないけど、それにしてもさ、それにしても誰に対するものだったの、
うん、そもそも番組でも話してなかったことなの
かしら。そう、話してると思ってたから、ちょっと二人にも報告かねて、
ね。え、我々何近所の人が亡くなったの全部言わなくちゃいけないの。
ほら、100歳すげえなって話してたし、でもほら、俺たち19年っていうのもね、もう数字で言うと、この100がまた、あの、いい比較対象になるじゃないですか。
まあまあまあ、だからそう、そうね。長寿だ、長寿だということね。
そうだね。19が大したことないって感じになっちゃうけど、100になっちゃうと。いやいや、全然。ねえ。どうですか？
すごいね。でもその人、コムゾン始まった頃81とかだったでしょ。
そうだよ。それがもう。
そっからの20年って長そうだね。80からの20年って。
そうか。
すごいな。
ねえ。
いやー、ということで19年になりましたけども、
はい、
さあ、私が、最近面白かったし、これはね、それこそ慶三に絶対読んでほしいんで、
小説なんだもんね。
小説。いや、というか、この人も、まあ、いわゆる脚本家なんですけども、
はい、
知ってるかな、足立慎さんっていうの。
足立慎？
うん。
漫画家の、足立みつるじゃないですよね。足立みつるだもんね、それね。
足立みつるって、タッチか、タッチ書いてる人？
タッチみつるって言ってるしな。
みつるって言ってるしな。
俺が、これ19年も経って俺が未だに、今からさ、足立みつる紹介すると思う。皆さんちょっと知らないと思うんですけど、実は漫画家で、あの、足立みつるという人がいるんですけどって、そんなに俺物知らない人。
いや、ほら、足立みつるが初小説っていうね、うん、もう新たな分野にとかね。
すげえ人見つけちゃったよって。
売れるよ、あの人って。
あれ絶対なんか兄弟物の漫画なんだけどさ。
死んじゃうんだぜ、どっちかって。
あ、そうそう、死んじゃうんだぜ、つってさ。
衝撃だもんね、あれはやっぱり。
ああ、いやいや、足立慎さんっていうね、まあ、脚本家、俺の年齢は俺の一個上なんですけども。
男ですか、女、男。
男。
ああ。ゆいく共演してた方ですか。
そうそう、この間ラジオにゲストで来てくれて、俺は正直それまでは全然知らなかったんだけど、で、奥さんは実は成城大学で、まあ、後輩なんだよね。あの全く知らないけどね、全く全然、うん、あの4つか5つか下だから、あの全然
かぶってないね、
まあ、ちょっとかぶ確かに3つかなんかしか一応かぶってんのかな、
かぶっているんだ、
うん、かぶっているけど、まあ、別に個人的にはもちろん知らないんですけども、でその人が、まあ、ゲストに来て、
うん、
でゲストに来た時はなんとなくの情報とは知っていて、
うん、
で脚本家で、うん、なんだっけな、拾われた男っていう、
うん、
あの松戸さんっていうさ、あの松戸こな何さんって言うんだ、松どうじゃない、松尾悟さん、
うん、
松尾悟ってさ、あの俳優知らない？
うん、いや、わかんないですね。
あの名バイプレイヤー的な。
顔見れば分かる感じ？
顔見れば分かると思う。ちょっと悪そうな顔して
る。絶対知ってる。うん。
うん、
うん。
これ、悟って読むんだって感じの人ですね。
そうそう。うん、前にね、飲んだことあるんだけど、一緒に。
うん。
で、この人の、まあ、その、伝記というか、
うんうんうん、
自伝的なものを書いたのが、拾われた男っていうので、
はいはいはい。
それこそめっちゃ面白いんだけど、
うんうんうん。
でまあ、それの脚本をやってると、
うん、
いうことで、とりあえずそれを見たんですよ。でいろいろと調べていったら、うん、どうもこの足立慎さんっていうのはどう相当面白いなと。
お
う
お
う、うん、であとあれだ、連続テレビ小説ブギウギの脚本もやってたんだ、うん、朝ドラ。
俺はめっちゃ見ましたね、ブギウギは。全部見ましたね、うん、
ブギウギ
初めて、
あれの脚本、
へえ、
うんうんうん、
ああ、
をやってた人で、
そうなんだ、へえ、うん、
でその人のその小説で、
うん、
小説、これ なんていう小説、それでも俺は妻としたいっていう、まあこれもほぼ自分の何、自分のストーリーをかなり元にしてる、
うんうん、
なんかもともとそもそもやっぱ結構いろんなキャラクターとかで全部自分の奥さんとか自分の、お母さんとかなんか割とそうやって当てはめないと作れないらしくて、
うんうん、
全くのそのなんていうの、架空の団体とか作れないんだって。足立さんは
乃木派ではないわけね。
乃木派ではないの、もうね、うん、考えつけないんで、その架空の団体って、
うん、
でもその人のその小説の、その自分の自分に基づいた小説の、うん、それでも俺は妻としたいっていうのがめちゃくちゃ面白い。
へー、
でも敬蔵なんても絶対読んだ方がいい。
ラブコメ？
ラブコメ、まあラブコメってかもコメディはコメディなんだけど。でそのまあ本人が実際そうだったらしいんだけど、ほとんどその売れない要するにその監督とかその脚本 で、
うんうんうん、
で全然売れなくて、その奥さんにまあ養ってもらってたみたいな。でそれはインタビューでも何か書いてあったんだけど、それこそ、うん、全然働かないんだけど、うんうん、週に1日だけコンビニで働いて、
うんうんうん、
あ、100円ショップかなコンビニだから働いて、
うんうんうん、
でそれであと奥さんに食わせてもらいながらみたいな、本当のダメ男だったみたいな、うんうん、でそれがなんかその中が元になって100円の恋っていう、
うんうん、
映画とかもあるんだけど、そういうのも作ったんだけど、でもとにかくそのダメダメな人が、でもまあいずれはその、うん、ほら NHK の、 その朝ドラの脚本やるぐらいになるわけじゃん、
うんうんうん、
っていうののことをまあ描いてるんだけど、
うんうん、
まあこんな面白い小説あるかっていうか面白かった。
へえ、そうなんだ。
それはチェックですね、
うん、で特に敬蔵が多分一番グッとくると。
マジ、
お
う、
これは、じゃ心理犬の海よりそっち先に読んだ方がいい？
絶対、いや、心理犬まだ読んでなかった。
いや、分かった。野木明子チェックしてたから最近は。
いや、もうさ、そういうとこじゃん。もうなんかさ、俺も忘れてたけど、これからは毎週理研の海の話をしていくっていうぐらい
だ。そうだね、なんか、うん。
いや、そんぐらいのエピソードはもちろん読んでますよ。
うん。
あ、一応読んでる。
うん、ご紹介するエピソードぐらいはありますけれども、うん、まあ、うん、足立慎とね、新理研の海ってまたこの変なつながりも出てきましたし、ね、
それ二つ。それ今でもだからもう今ちょっとメモっといて二人とも、
あ、もちろんもちろん、それでも僕は妻としたい、
それでも俺は妻としたい、
うん、
でこれがしかもほぼほぼ実話かと思うと、
うん、
ほぼ実話ってもかなりもちろんデフォルメしたりいろんなことしてるんだけど、だけど基本のその関係とかその基本の設定は極めて実話らしくて、
うん、
もうめちゃくちゃ面白いね。
いや、いいですね。
うん。
ぜひ。だから俺、もう一回、その足立さんに会いたいって話を知ってて、これほら、読む前に会っちゃったから。
うん、なるほど。そうなんですね、うん
で。面白い人だろうなと思ってたけど、読む前ぐらいの感じで会っちゃったから、うんうんうん、今度これを読んだ後にもう一回、もう一回いろんな話を聞いてみたいな。
なるほどね。
そんな、珍しくない？小説でそんな、困るのいい。
てか分かる分かるっていう感じの、だから敬蔵が一番特に分かると思うけど、うんう
ん、
そういうなんかダメ男のっていうかさ、うん、
まあ、
うん、だからまあ運も分かるだけど、俺もだからやっぱそうだよ、男ってこういうとこダメだよねみたいな、
はいはいはい、
で確かにこういうこと考えてるよねっていうみたいなのが面白おかしく、
へえ、そうなんですね。
いいですね、これは。
うんうん、
絵が描かれている、ぜひ、
はい、
リスナーの皆さんもぜひね、足立慎さんっていうのを見てみていただきたいと思いますけど、
はい、
さあそんな19周年という
そう、メールもね、ちゃんとなんかください、
こんなにメールが欲しいですよね。19年前ってじゃあちょっと何があったのかさ、明日それを19年前を遡ってみましょう
よ。ああ、そうですね。うんうんうん。
何年つまり。
2005年。
じゃあ明日は2005年を振り返るということにしましょう。
はい。